訪問型フリースクール表裏教室の山田といいます。今の発達障害、を持つ子どもとその学校の対応ということで、今うちで、やっている事例をもとにちょっと、実際の動きとして、まだ出てないところというか、こんなところ参考になりませんというのを、お話ししたいと思います。うちで今学校も含めて、支援会議というのを開いているという事例2件、それからまたもう一つ、多分これから増えると思いますという事例があります。具体的にどういうふうにして行われているかというと、中心になっているのは札幌市ですけれども、札幌市の発達障害支援センター小樽ですね、そちらの方との、連携です。でこれは青森の場合でも、あるいは、札幌市以外であれば、北海道の方で発達障害の支援センター、自閉症の、自立支援センターというようなもの今あると思います。で、発達障害を持った子どもたちを見ていくためには、もう学校という枠は取っ払って、成長の過程の一つとしてずっと見る必要があります。で、それへの対応というのは本当に専門家を交えた上で、個別にオーダーメイドで一軒一軒のお家ごとに、やっていかないとダメです。で、この場合まずキーになるのは親御さんですね。で、親御さんがまず、診断もしもらっているのですれば、そのお医者さんとともに、それから僕らのように、訪問している人、あるいは外出支援をしているというのは福祉の領域で、野村さんだとご存知かと思いますけれども、そういった訪問支援のサービスをしている人いますので、そういった人たちと、そういった発達障害支援センターの職員の人と、合わせる形でですね、今後どういうふうに、成長をサポートしていくかというところを、一からアセスメントしていくことになります。でこれは、何よりまず親御さん、家庭の方が、中心になっていくというのは、なぜかというと、これは苦労をかけることにはなるんですけれども、一番その当事者を支えていけるのはやっぱりご家庭なので、そういったところの人が、そういった相談機関に相談をしていって、で同時に民間、あるいはその自身に関わっている人たちとともに、そうですね、3ヶ月に1回ぐらいそれぞれのところで、今うちの場合だと支援、相談の会議やってますけれども、そういう形で、あと、20歳とか大人になるまでゆっくり見守っていくという形の、ことができると思います。で、学校はそこに、一時期、中学校は3年か、小学校は6年か入るという形で、学校の役割として何ができるかという視点で先生方に関わってくれるようにするのがいいと思うんですね。直で親御さんが変わるのではなくて、そういった、その子の育ちの中で学校が果たす役割が何なのかという視点で、見ていくというのが僕はいいんではないかと思います。
はい、山田さんお願いします。今の山田さんの最後の話とちょっと重なるのと、この春そのどこの学校にどういったらいいだろうかと悩んでいるの、今親御さんの質問に直接ちょっと答えることにはならないと思うんですけど、基本的に筋肉の発達障害どう考えたらいいかという基本のところは皆さんもお互いと理解したと思うんですけども、一つだけ再確認で、自分の後ろにも書いてますけども、発達障害、自閉もそうですけれども、あれですよね、脳の微細なくなんか機能障害というふうに言われてますよね、医学的には。とすれば 6% というのは昔から 6% でしょ。今急に脳の機能障害の子供が増えたということはありえないわけですから、昔から多分いたんだと思うんです。で例えば私仕事の関係で発達障害も若干仕事で関わっているんですから、いろんな診断基準出てきますよね。で職場でよく話して、その多動障害の発達基準、診断基準を職場で話題になって、この基準からしたら俺なんか多動者だよなって自分でこう職場で喋ったら、全然うちの会員課長黒くなって、そうですよねとかってね、みんな無限に納得されたり、小学校入る前、今でも記憶なんですけどね、5歳から6歳の頃、当時その、まだ地元のオープンの学校でしたから、朝月曜日に集会、町会ってあるんですね。はい、校長先生が訓示をしてるわけですよ。中庭で。1年生から6年生で。私、うち近くだったんで、遊びに行ってですね、校長先生の後ろのドア、これあまりここで今回は本舗初公開の話なんですけどね、どのくらい行かないんですけれども、校長先生の後ろのね、その窓に余ってね、おしっこしたらしいんですね、校長先生の後ろから。本 ことの話なんですね。なんとなく記憶あるんですね。で、たまたまその日兄貴は風邪で学校休んでたんでよかったんだけど、次の日おめえのことだだべ、校長の人から300万600万ね、学校で言われたそうですけども、多分これね、今の基準がきっと修学指導委員会かなんかにきっと絡んだけるんじゃないかなと思うんで、やっぱりその自分がこれから生かしたい、行こうとしている学校のそのこう枠組みですか、それがどういう枠組みなのかっていうところがすごく大きく影響してくるなと思いますので、まあ、どういうそのチームを組んで、どういう理解のある先生がいて、どんなチームを組んでどんな対応しているかっていう、そこをやっぱり丁寧にこう情報を集めて、一番こううまくやってくれるそのところを選ぶっていうことしか今のところないのかなと思うんですけど、枠組みはやっぱりこう家庭の枠組みもそうですけれども、枠組みを考えることがすごく大事なような気がしています。
一説にはよく言われるのがエジソン、坂本龍馬さんですか、ね、ADHD だったね。あとは紅徹子さんが自分でおっしゃってますよね。だから伸ばしようによって伸びるんだという。それが先ほど来言ってるその規制の学校の枠の中、そこからはみ出てダメよということになると、どんどんどんどん悪い方向になっていくんじゃないかなっていうことでしょうか、古山さん。
僕は直接には行政とか仕組みでやることないんだけど、間接的には随分あると思うんです。それはね、間接的に言ったら高校入試のことです。あれね、時間がちょっとゆとりがあると随分いろんなことができるんです。1年遅れたっていいんだ、2年遅れたっていいんだ、結局は結果は変わらないでいけるんだって仕組み作ってありますとね、随分ゆとり持って対応できるようになる。だから今結局ほら高校入試で終わっちゃうわけでしょ。これどうなるかで親御さんも心配、先生も何とかしてあげなきゃというんでね。それでね、これ外国での例なんですけども、大抵の国にはね、義務教育一旦終わった年齢過ぎたんだけど、希望者はただでまた義務教育再履修できるって制度を持ってるんですよ。これを行政が提供してるんです。で、私なんか私塾なもんで、そういうのもよく来るんですよね。そうするともうある程度嵐も過ぎた、年齢も成熟した、本当にやる気がある、だけど教えるのは本当文字式の色画から教えなきゃなんない、英語は綴りの色画から教えなきゃなんない、そんなことしてくれる進学塾なんかありゃしない、家庭教師に行けばものすごいお金かかる。で、なんとか言って一発で終わそうとする行政がこれね、やっぱりサボってると思う。法律制度が悪いのもあるんだけどさ、やっぱりね、本当に人々の力を発揮させようと思ったらね、子供が力を発揮するなら安心できた時なんですよ。安心できるとその物事自体に向かっていく。だからね、こぼれたらこのセーフティーネットあるよ、それでもこぼれたらこのセーフティーネットあるよ。だからそういうただで義務教育再利用させてくれるとこ、それから高校がね、本当に、ね、自由に入って単位だけ取れるところ、今、単位制高校せっかく作ったのにさ、入学認めたりなんのかなのね。単位制高校ってのは行くだけ行ってそこだけ取ってくれなきゃ意味ないですよ。欲しい単位だけ取ってくれる。で、そういうところは、実は私立の通信制高校なんかがそれ提供してますけども、それ非常に柔軟に作ったって何年遅れたっていいと。例えばね、アメリカで大学入学の平均年齢24歳。ヨーロッパだと26歳です。で、何歳と限ってこうプレッシャーかけて押していくの、これ個人国型。ここに関しては行政から手の内はあると思うんです。
私、去年の夏にアメリカから日本に戻ってきて、これからホテルで働きますという24歳から25歳の女性に会ったんですけれども、その社会人って言われて、何ですかそれって。社会人って概念、アメリカで長いこと、留学してたんで、わからないと、当然のごとく社会人と学生ってこう分けてしまって、っていた自分の発想が固定化されてたのかなと、その時思いましたね。今の古山さんのお話も、そうなんですけれども、やっぱり行政、世の中の仕組みを作って、それをこう進めていくっていうのは、これはやっぱり行政であり、それを方向性を定めていくのは政治ですよね。 だからいくらその役所とか政治家の悪口言ってても始まらない。やっぱりそういう自分積極的な声を上げて働きかけをして予算付けをしてってフリースクールといったようなところの頑張りを本当にこう認めて社会の大事な役割を担う一つの機関としてみんなが認識していく、そういうフリースクールになりたい、あってほしいという情報発信の場でもあるわけですよね。考えなさい。はい。ですから、そういう部分では、こういった側の、いろんな皆さんの意見が、いろいろ発信されて、政治行政に届いて、その、一人二万円手当があるとすごく違うっていう、古山さんおっしゃってましたよね。
私、よく、筋としてね、今、小学生は、一人年間約90万円、中学生で100万円、全ての子供に出てるわけです。それで学校を運営してるわけです。だからフリースクールなんか行ったら、その分を回すと言いたいところなんだけども、まあ何せ施設も悪いわけだし、非常に今度知事を離れて非常に現実的な問題、自分でやってみましてね、子供一人当たり月2万なし3万。出してもらえたらフリースクールは途端に潰れなくなる。というのはね、大体フリースクールやってる人たちは自分の持ち分もらうことのないんですよ。それは水すすってでもこうやってる人たちなの。どうして食えてるのかわからない人たちがだるで、本人たちはどうやら霞を食って食えるんだけども、どうしても出てっちゃうのが場所の借り賃と光熱費なんです。これは何としてでも工面しなきゃならないんですけどね。これが大体ね、一人当たり月2万なし3万なしになると思うんですよ。これが来るとね、途端に潰れなくなる。あと人権、もう一つはね、その金じゃ儲けられないんです。営利的なとこは参入不能です。で、もちろん全部出すのは筋なんですけども、例えばそのくらいでもこう他の学校にね、そのくらい他のところで出してもほとんど効果ないと思うんだけども、こう戦の根の人たちはたったそのくらいのお金でね、突然に作れなくなると思います。
今のお話伺ってますが、何もとんでもないことを求めてるわけじゃなくて、ごく当然のこういう手を差し伸べてくれと、差し伸べてくれではない、行政、社会がとそれぐらい の支援をすれば十分やっていけるんだという非常に現実的なお話と受け止めました。